の林理瀬です。情熱新潟、今回は株式会社ローソンファーム新潟代表取締役社長後藤良介さんです。株式会社ローソンファーム新潟は特例農業法人として2015年に設立され、生産した米はローソングループの店舗で販売されています。株式会社ローソンファーム新潟代表取締役社長後藤良介さんに麦島タスクアナウンサーがお話を伺いました。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずは創業成り立ちから教えてください。
はい、私は実は農家の出身ではなくてですね、家庭環境の中で食が原点だという中で育てられてですね、普通高校から農業大学校に進学しましてですね、でその後2年間勉強させてもらった後にアメリカ研修というところに行かせてもらってですね、でその時に全国から集まった仲間たちがから刺激を受けてですね、今後本気でちょっと農業をやってみようかなと思って、で日本に帰ってきた後に地元の横越しにある輝き農園というところで1年半研修させてもらったという形になってますね。
アメリカ研修はどんな研修でしたか？
1年半という期間だったんですけれども、まず英語は全く喋れなかったんですよ、なんですけども2ヶ月間勉強させてもらって、農場に1人で配属されると、で周りが日本人全くいないのでメキシコ人ばっかでですね、英語を勉強したんですけれども使ってるのは全部スペイン語でですねなかなか溶け込むのが難しくて、で最初はボディーランゲージだったりとかで伝わってたんですけども、少しずつやっぱり陽気な人種なのですごく仲良くなってですね、で仕事以外にもプライベートの方でも遊ぶようになったりして、国の違いだったりとかっていうのを学びながらやらせてもらって、いろんな農業だったりとかいろんな生き方があるんだなっていうのをそこで学びさせてもらったって感じですね。
そして輝き農園での経験はどのように振り返りますか？
まずその輝き農園ってところは地元密着型だったので、その地域の挨拶だったりとか、その寄り合いのやり方だったりとかっていう、その人とのつながりっていうのがやっぱ勉強させてもらったのかなと思ってます。
アグリライフを設立されていかがでしょうか？
最初はアグリライフをやらせてもらった時は一人でやってたんですよ、
はい、
最初はものすごい少ない面積で農業だけでは食べていけないような状況だったんですけども、1年地道にやらせてもらって、で少しずつ顔が知れるようになってですね、で少しずつ農地を貸していただけるような流れになってきて、3年目4年目で一気に面積が増えてきてですね、やっと農業だけで食っていけるような流れになってきてですね、でその後5年目にしてそのローソンさんとのお話をいただいたというような状況です、
はい、話が来た時はどんな心境でしたか？
最初はびっくりしましたね。なんでっていう感じで、だけどなんかいろいろ本当に大手と組むっていうのは簡単なことではなかったので、すごい悩みましたね。
そして3年が経ちましたけども、今振り返るとどんなことが起きましたか？
最初はやっぱり身の丈に合ってないことをしたなと思ったんですけども、けど逆に思い切ったことによって、チャレンジしたことによって見えない世界が少しずつ見えてきたかなっていうのが実感としてありますね。
そして3年の今、おにぎりセットも数がどんどん増えて、関東の店舗にもたくさん出されて、
そうです
、今いかがですか？
関東エリア4200店舗 の、 ローソンさんがあるんですけども、そこに出させてもらってる。実際3週間を予定してたんですけども、好評だったっていうのがものすごい反響があってですね、それもものすごい喜びにはなっていますね。
ローソンで販売したおにぎりセットは2週間で完売し、商品化する喜びを感じたと語る後藤社長。さらに新潟ブランド米の生産効率と付加価値向上を目指し、新たな取り組みを行っています。
ローソンファームさんは新たな取り組みをされていますが、 ICT 農業について教えてください。
はい、今現在田んぼの数が約100枚ぐらいあってですね、
はい、
でその100枚を、携帯の中に地図を登録して圃場を登録するというシステムを今導入させてもらって、田んぼには住所も書いてないですし、目印とかも置いてるわけではないので、隣同士分かんなくなるっていうのがあってですね、そこでまず間違えないようにというので管理システムというのを入れさせてもらったのと、その100枚の中でやっぱり水を、そのお米の重要な水管理っていうのがあるんですけども、100枚 入れたか入れないか全部チェックするってすごい大変でですね、はい、人間なんでミスもあったりしてですね、まあ、隣の作ってる工作者の人に迷惑をかけたこともいっぱいあってですね、それをどうしたら迷惑かけないとか忘れないとかっていうのをやっぱ考えた中で、この水田センサーだったりっていうのを提案させていただいてですね、導入してるというような状況ですね。
あと水温を管理するシステムも導入されてますよね、
はいはい、その同じ水田センサーの中身なんですけども、その田んぼの水温水位っていうのを測ってですね、稲の生育状況をやっぱりデータとして数値として出していくことによって、やっぱ成長段階がはっきり見えるっていうのをやっぱりやっていかないといけないなと思ってですね、そういうのでもこの水田センサーっていうのを活用できるなと思って導入してみました。
ICT 農業をすることによって農業何か変化はありそうですか？
やっぱり今まで勘だったとかいう部分がやっぱ数値化されるっていうのがすごい大きいところでですね、全くの素人でもこの通りやっていけばある程度できるよねっていうので、初心者でも取り掛かりがしやすいっていうのがあってですね、安定した生産にもつながるんじゃないかなと思っています。
農家になりたいっていう人も増えてきそうだなっていうふうに考えるんですが、いかがですか？
まあ、確かにそれがつながりはあると思います。それによって安定的に収量を取れたりとか生産できて、それがしっかり流通に乗っていけば、見える農業化していけば農家数も少しは増えていくんではないかなと思っています。
本当に農業への熱い思いが伝わってくる後藤社長ですけども、原動力力の種は何ですか？
私はすごいシンプルなんですけども、はい、やっぱりうまかったねっていう一言だったりとか、この米を食って感動したよっていうようなことがやっぱり原動力があってですね、で一番印象に残ってるのがですね、やっぱ他の米も食べたけどやっぱりうまいよ、あなたの米がうまかったわって言われるのがやっぱすげえ嬉しかったなっていうのがあってですね、そういう励みの言葉が今の私の原動力になっています。
もう本当にこう全国的関東の人にもその美味しさが伝わってますよね、はい、実感としてはいかがですか？
やっぱ僕も関東に友達が結構いるんですけども、食べてもらってすごいメッセージをもらうようになってですね、で友達にも紹介したらもっとうまかったっつって、新潟の米ってこんなうまいんだとか、コンビニでもこんな味が出せるんだっていうのをやっぱ受けてですね、やってよかったなって思いになってますね。
コンビニ以外でもそのおにぎりセット買える機会あるそうですね。
そうなんですよ。今新しい取り組みでローソンフレッシュというインターネット販売ができるようになってですね、今年から5キロ帯で出せるようになってます。
今後はどういった展望夢がありますか？
今やっぱり農業者人口、生産者人口がだんだん減ってる中でですね、農業のする人、農業に興味を持った人間を一緒にやってですね、でそれを独立を支援していきたいなと思ってですね、今ローソンファームとして売り先がある中で新規でやってしまうとなかなか売り先を決められずにスタートするっていうのも結構あったりするので、今一緒に経営の中に入ってもらってですね、でそれを一緒に組み立ててって、で独立まで持っていければ農業者も増えていくんではないかなと思ってですね、そういう後押しをこのローソンファームを通じてやっていけないかなと思って、そんな形で今考えてますね。
新潟のお米美味しいと伝えるこの熱意もどんどん増してきてるんじゃないですか？
そうですね。ローソン自体がですね1万3000店舗ぐらいある中で、今は関東エリアで4200店舗、全体のやっぱ 30% ぐらいしかまだ出せてないんですよ。
そうですね。
でそれをやっぱり 100% にしていくためには、やっぱり自社の耕作面積も増やすとともに、やっぱり協力農家、一緒にやってくる農家をやっぱ増やしていってですね、100% に近づけるように持っていきたいなと思ってますね。
それでは若者へのメッセージをお願いいたします。
はい、私もまだ20代ギリギリなんですけれども、若者に伝えたい言葉はチャレンジするということです。このチャレンジが自分の夢をつかむ一歩になっていくので、それに突き進んでいってもらいたいと思います。